説教、信じて告白する。日本キリスト教団信仰告白説教1。
本日から日本キリスト教団信仰告白についての学びを始めたいと思います。この日本キリスト教団信仰告白というのは、教会に来ておられる方ならよくご存知でありますけれども、私たちの信仰を告白する、そういう文章であります。私たちのこの図志教会では、毎月第一聖日聖餐式のある時にこの信仰告白の文章をご一緒に唱和しております。また洗礼を受けるときにこの信仰告白を告白するわけですね。洗礼式の時、受洗志願者に誓約をしていただくわけですが、その時に牧師がこのように聞くわけであります。あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますかと問うわけですね。そうしますと、この受洗志願者は告白しますというふうに答えるわけであります。他教派からの転入会の場合もそれは信仰告白式を行うわけですから、同じ誓約をしていただくわけであります。またこの幼児洗礼の場合ですね、ご両親が、あるいは両親のいずれかがクリスチャンであって、そして親の信仰において幼子が洗礼を受ける、この場合はいずれ自分で告白を言うことができる、そういう年齢にいたしましたら信仰告白式というのをするわけであります。で、私はこの、両親がクリスチャンでありましたので、3歳の時に、幼児洗礼を受けました。全然自分には記憶がないんですけども、両親は受けさせたわけであります。この幼児洗礼というのは、幼児洗礼をしない教派もあるんですね。例えばバプテスト教会などは幼児洗礼をいたしません。しかしメソジスト教会においてはジョン・ウェスレーがちゃんとそのことを書いておりますので、それで幼児洗礼というものをするわけですね。しかしその幼児洗礼を受けて順調に歩んだかといえば、全然そんなことは私の場合はなくてですね、道を踏み外したわけでありますけれども、教会も離れてしまったわけでありますが、このサラリーマンになって体を壊して郷里に戻ることになり、そしてこの不思議な導きがありまして、再びこの教会へ戻った、戻らされたわけでありますけれども、そしてこのしばらく教会生活を送っておりまして、そしてこの信仰告白、幼児洗礼の場合は先ほど言いましたように赤ちゃんは信仰告白ができませんから、物心がついて自分で信仰告白をすることのできる年齢になったら、また信仰告白をする決心がついたら信仰告白をするわけでありますから、信仰告白をしたいとこういうふうに思ったわけですね。じゃあなぜこの信仰告白をしたいと思ったかということなんですけれども、私が当時通っておりました静岡県の島田教会はここよりもずっと小さな教会でありましたけれども、メソジスト教会のその伝統が生きておりまして、聖餐式の時は陪参者は聖壇の周りに進み出てひざまずいてパンとブドウ酒をいただくわけですね。そうしますとこの洗礼を受けていない人、並びに私のように 幼児洗礼を受けているけれども信仰告白をまだしていない者は前に進み出る聖餐に預かることができないわけであります、まあ、そうしますとこの小さい教会でありましたから、まあ大体この皆さんがこの聖餐式の時に前に進み出ると、まあ、私がこのポツンと取り残されるわけですね。何かこの一人ぼっちになったようなですね、そういうこの気分になるわけであります。さらにこの聖壇の上で牧師がですねパンを取ってこれはキリストの体であるというふうにこの宣言する。そしてそれをこのいただいている。またこの杯を取ってこれはキリストの血潮である、まあ、そういうことを牧師がおっしゃって、そして皆さんこうありがたそうにこういただいている。私はそれをこのポツンと取り残された回収席から見ておりましてですね、まあ、俺もそれをいただきたいと、まあ、こういうふうに、思ったわけなんですね、まあ、それでこの信仰告白をしたいと、思ったわけであります、まあ、近頃は洗礼を受けてなくても聖餐に預からせるということが日本キリスト教団の一部の教会で行われていますが、とんでもないことですね。私はそういうふうに取り残されたからこそ信仰告白をしたいとこういうふうに思ったわけであります。でこの信仰告白をする、で牧師がこれはキリストの体であるとパンを指して宣言し、そしてブドウ酒、まあ、今はブドウジュースが一般的ですがの入った杯を指してこれはキリストの血であると宣言する。でそれをいただくわけですね。つまりキリストにつながる、キリストにつながるというのは教会がキリストの体であると言われているわけですから、それをいただくということはキリストにつながるということと同時に教会につながっているということを確認する、それがこの聖餐式であるわけであります。まあ、そういうことで信仰告白を私もこうしたわけでありますけれども、まあ、そしてこう晴れてクリスチャンになったわけでありますが、今日からその日本キリスト教団信仰告白ですね、まあ、これは日本キリスト教団の信仰告白なんですが、まあ、大体こう全てのプロテスタント教会の教会がまあこの通りだということのできる内容になっているわけなんですね。今日は詳しくはそのことに触れません。でその最初の一文を今日は取り上げるわけであります。我らは信じかつ告白すと、まあ、文語で書かれているわけですね。我らは信じかつ告白すと、つまりここで言われていることは信じるということだけではなく告白するということが同時に言われているわけであります。つまり信じるだけではまだ半分だということになるわけですね。告白すると、信じかつ告白する。でそれで先ほどローマの信徒への手紙10章の9節10節を読んでいただいたわけですが、その 10節のところをもう一度お読みいたしますと、このように使徒パウロは書いているわけであります。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと、このように、述べられています。人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと。まあ、信じることと告白する、つまり口で言うと。この二つが述べられているわけであります。そうしますとですね、なぜこの信じるだけではダメなんだろうかと、口で言うということが言われているんだろうかというふうにこう思うわけですね。特に受洗志願者にとりましては、信じるだけでも大変なのにですね、大変この日本キリスト教団信仰告白を目を通しましても、何かこの 難しい言葉が並んでいてですね、あるいはこの世間ではあまり聞いたこともない単語も出てまいりますし、これは信じるだけでも大変なのに、さらに信じます、告白しますと口で言うというのは、まあ、とてもではないけれども自分にはそんな自信はないと、このようにこう思えてくるんじゃないんでしょうか。私も最初は信仰告白の前にそのようにこう思ったものであります。信仰告白の文章を見返しましてもですね、なんとこの難しそうなんだろうと。例えばこう三位一体、父子聖霊、父なる神、子なる神イエス様、聖霊なる神様、この三つが三つであって一つである、一つであって三つである、これ一体どういうことなんだろう、三位一体とは何かとかですね、あるいは福音の真理という言葉が出てまいります。それは一体どういうことなんだろうか、贖いとは一体どういうことなんだろうか、まあ、考えてみるとわからないことだらけなんですね。そもそもその神様を信じる告白をするわけですけれども、じゃあ神様っていうのはどういう方なのかと、そもそも考えてみれば考えてみるほどこう分からなくなってくるわけですね。そうしますとこの、まあ、洗礼を受けたい、まあ、そういうふうにこの思うようになられて、そしてこの牧師に相談をなさるようになる方が出てくるわけですね。でそういう方の大抵のこの質問はですね、まあ、自分はまだこう十分神様のことも聖書もよく分かっていませんと、こんな私でも洗礼を受けてもいいんでしょうかと、こういう質問を受けるわけなんですね。そうしますとこう私は、まあ、どういうふうにこう答えるかと言いますと、それは結婚に例える場合が多いんですね。結婚に例える、まあ、結婚という結婚を申し込むといった時にですね、そのどうやってこの相手と結婚するかということですね。で、もしですねこれがですね、相手のことが全部 100% どんな人か相手がですね分かってから結婚するということになりますと、この世の中には一人も結婚することのする人はいなくなるでありましょう。相手のことを 100% 全部分かってから結婚する、それはこう一生付き合ってみないと分からないわけですね。まあそれでこの大抵ですね、こんなはずじゃなかったなんてこういう人が出てくるわけでありますけれども、まあ、しかしこの分からないから結婚できるっていう面ももちろんあるわけですけれども、分からないけれども結婚するという言い方になるわけですね。じゃあなぜこう結婚できるのか、相手がどんな人か全部分かったわけでもないのにどうして結婚できるのかということになるわけですが、それは信じて結婚するわけですね。相手のことを全部分かったわけではないけれども、この人となら幸せな生活家庭を築けるだろうとこう信じて信頼して結婚するわけであります。それが信じるということであります。神様も同じだと思うんですね。もし神様のことが全部分かってから、あるいは聖書のことが全部分かってから洗礼を受けますということになりますと、この世の中には一人もクリスチャンはいないという、洗礼を受ける人はいなくなるでありましょう。しかしこのどうして洗礼を受けることができるか、それは先ほどの結婚の例のようにですね、私たちは神様、だって神様っていうのは宇宙を作られた方ですね。私たちは宇宙の果てがどうなっているかも分かりません。また私たちはこのミクロのですね、細胞のまた細かくした原子の、そのまた細かくした粒子の、一体最後はどうなっているのかとかですね、分からないことばかりであります。そのすべてをお作りになった神様のことを全部分かってからでないと洗礼受けられないなんてことになりますとですね、誰も洗礼受けられないわけですね。神様ってのは永遠無限のお方でありますから、 神様のことを全部分かろうとしますと、これは無限の時間が必要となるわけです。でもなぜこの洗礼を受けることができるかと言いますと、それは神様を信じて洗礼を受けるわけですね。イエス、まあ、もっと言うとイエス様を信じて洗礼を受けるわけです。イエス様にお任せすれば大丈夫だ、わからないことだらけだけれども、イエス様を信じて洗礼を受けるわけであります。まあ、そのように信じるというのはそういうことであろうかと思います。イエス様を信じる、イエス様に委ねると言ってもいいかと思います。でこの洗礼を希望する方が申し出られますと、私の場合ですと受洗準備講座というのを何回もこう行うわけなんですね。だいたい今までは5回から7回行ってまいりました。1人につきですね。そしてこのもちろんその中で日本キリスト教団信仰告白の学びもするわけです。まあ、その中で行うわけですから、まあ本当にこれ丁寧に解説しようと思ったらですね、何十年かかるかわからないような内容ですね。聖書もそうです。そしてこの受洗準備講座を終えますと、役員会において面接ですね、諮問会を行うわけであります。である時小学生の女の子ですね、小学生も高学年になりますと自分で理解し告白することができますので、洗礼を自らの意思で受けることができます。そうしますとその時ある小学生の女の子が自分の兄弟そしてお母さんと一緒に揃って洗礼を受けたいと申し出られました。そしてその女の子についても、まあ、受洗準備講座をしていったわけであります。そして役員会で諮問会面接となりました。まあ、これは一人一人面接するわけなんですね。でその時にある役員がですね、まあ、これはお決まりの質問でありますけれども、なぜ洗礼を受けようと思いましたかというふうにこう、尋ねました。そうするとその子はですね、イエス様のことが好きだからと、もう満面の喜びを持って、答えたんですね、笑顔で。まあ、私たちはこの諮問会をしていて、本当にその全面的にイエス様を信頼している、その態度と言葉にですね、まあ、感銘を受けたわけであります。先ほど言いましたように受洗準備講座という牧師との学びの時を、信仰について聖書について信仰告白についての学びの時を持ちましたけれども、彼女が全部頭でその信仰告白の文章を理解したかどうかは分かりません。まあ理解できなかったこともたくさんあると思いますけれども、どうして洗礼を受けることができる、それはイエス様が大好きであって、そのイエス様に全てを委ねて信頼して信じて洗礼を受ける、まあ、そういうことであるわけですね。今彼女は高校生になっておりますが、先日電話で家内と話しましたら、お母さんとですね、何かこの学校で東日本大震災の救援物資を呼びかけて集めて現地に送ったと、まあ、頼もしいことをしているということを聞いて大変こう嬉しく思ったわけでありますけれども、私たちはやはりその小学生のその子と全く同じであります。私たちもまたこの信仰告白の文章を全て頭で理解することのできる人はおそらく一人もどんな大神学者であってもいないというふうにこう思います。それは神様が永遠にして無限のお方であるからであります。しかしどうして洗礼を受けてキリストにつながることができるのか、教会キリストの体につながることができるのか、それは信じるからであります。それが信じるということであります。イエス様についていけば大丈夫だ、イエス様にお任せすれば大丈夫だと、そのように信じるからであります。そしてかつ告白しに行くわけですね。告白する、信じるだけではなくて 告白する。で、告白するっていうのが同時に言われている、このこともですね、結婚に例えることができるかと思うんですね。結婚を申し込むときに何も言わないでこの結婚の申し込みが受け入れられるんでしょうか。黙ってたら何もわからないわけですね。やはりそこで何らかの表現でも、まあ、その表現の仕方は人によって違うでしょうけれども、その口で言い表す、まあ、表現する、そういうことによって結婚の申し込みが受け入れられ、そして結婚となるわけですね。神様に対してもイエス様に対しても告白する、口で言い表すということであります。ただそのようにこう申し上げますと、ある方はですね、いや神様は、まあ、人間の場合は確かに、口で言う、あるいは何かの形を持って表現しなければ相手に伝わることはないわけでありますが、神様は全能の方ですから言わなくたって分かるんじゃないんでしょうかと、つまり告白しなくてもお分かりになるんじゃないんでしょうかと、このように質問される方がいるわけなんですね。まあ、確かにそうですね。まあ、イエス様を見ましてもですね、例えばルカ福音書で言えば、あのエリコの町のザーカイに初めてその時イエス様をお会いしたんですが、でもイエス様ははるか前からザーカイのことをご存知でありました。会わないうちからご存知でありました。またヨハネによる福音書の最初の方を見ますと、十二使徒の一人ナタナエル、このナタナエルに会う前からイエス様はナタナエルのことをご存知でした。そのようにイエス様は私たちすべての一人一人を私たちと会う前からご存知でおられることは聖書の記すところであります。しかし今日の聖書はそのローマの信徒への手紙の10章の10節でありますが、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと確かに書いてあるわけですね。そうしますと、どうして私たちの心をご存知である神様イエス様が、私たちが口で言わなくてもご存知であるイエス様神様、どうして口で言い表すように求めておられるのかということになるわけであります。それは実は私たちのためであるわけですね。私たちのことをよくご存知である、私たちが自分について自分のことを知っている以上によくご存知であるイエス様が、このように口で告白することを求めておられる。例えばイエス様が十二使徒とともに北の方ですね、イスラエルの北の方、フィリポ・カイザリアの地方に行かれた時ですね、まあ、世間の人は私のことを何と言っているかと、こういうふうに弟子たちにお尋ねになりました。そうすると弟子たちは、いやある人はこうだと言ってます、エリアだっていう人もいます、預言者だっていう人もいます、こうだああだとこう答えたわけですね。そうしますとこうイエス様は弟子たちに向かって、それではあなた方は私を何者だというのかと、このようにお尋ねになりました。そうしますとペトロが、あなたはキリスト生ける神の子ですと、このように答えました。あなたは、まあ、新共同訳ではメシアですが、原文ではキリストになってますね。あなたはキリスト生ける神の子です。マタイ福音書16章の15節です。そうしますと、つまりイエス様はペトロが何を考えているかをご承知の上で、それではあなた方は私を何者だというのかとあえてお尋ねになりました。そうしますと使徒ペトロは、あなたはキリスト生ける神の子ですと口で告白をいたしました。それに対してイエス様は何とお答えになったかというと、そのマタイ福音書の16章の続きですけれども、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。 あなたが地上で説くことは天上でも説かれる。このようにおっしゃいました。ものすごい祝福の言葉であります。これ以上の祝福はないっていうぐらい祝福の言葉です。あなたは幸いだとイエス様はおっしゃいました。それは神様があなたを通してそのように表されたのだと。あなたはペトロ、あなたその上に教会を建てると。黄泉の力もこれに対抗できる。黄泉の力って死の力ですね。死さえもその言葉の前には死も無力となる。天国の鍵を授けるとおっしゃったわけです。天国の鍵をペトロはいただいたんですね。この信仰告白の言葉によって、そのようにイエス様は信仰を口で言う、あるいは言い表す、このことをまず大きく祝福なさいました。で、この人間の心の中の思いをご存知なイエス様、神様は、私たちが心の中で思うだけではなくて、口でそのように告白するように、言い表すようにおっしゃったのは私たちのためであるというのは、つまり私たちの口は、あるいは私たちが体を与えられ、いろんなものを使って表現を外に向かってするわけですけれども、それは何のために神様は私たちに肉体を与え、そして口を授けたのかということですね。それは以前主を賛美するために民は創造されたという詩編の学びをいたしましたが、私たちが口は実は神様を告白し賛美するために授けられたのだ、だからだということですね。モーセが神様から出エジプト記の4章の11節ですが、神様から叱られました。一体誰が人間に口を与えたのかと、このように叱られたわけですけれども、私たちの口は神様を信じるということだ、それは賛美と同じことですけれども、賛美をする、信仰を言い表す、そのために私たちの口を神様は授けられた、お作りになった、だからそれをもって告白しなさい、言い表しなさいということなんですね。私たちの口というものは、何かこの本来は不平不満を言うために神様がお作りになったのではない、私たちがこの文句ばっかり言って、あるいは不安だ心配だと、そういうことを言うために本来作られたのではない。いや、不平不満や不安も口から出るわけですけれども、そのことを神様の導きによって賛美と信仰の言葉を言うために、神様は私たちに口をお作りになり、お与えになったということができるわけなんですね。で、また私たちはですね、この口で言う言葉によって私たち自身が作られてくるわけです。私たちがどうやって育ったか、そして今言葉をしゃべることができるようになったか、それは親が、あるいは大人がそのように言葉を語り、それを自分も繰り返してこのように成長していったわけですね。私たちが神を信じる者、キリストを信じる者として歩んでいくときも同じことであります。私たちは御言葉を聞いて、で、聞くだけではなくて、それを自分で口にして、そしてこう成長していくことができる。これは子供が育っていくのと同じことなわけですね。私たちが例えば文句や不平不満ばっかり言ってると、やっぱりそんなような人間にこうやっぱりなっていくんですね。しかし、この私たちのためにそのように口で言い表すことをイエス様、神様が求められているということはですね、逆にこの弱い、ほっとくともう不平不満や文句や心配ばっかり言っている私たちが信仰の言葉を言い表すことによって、私たちがつまりこのイエス様を信じる、あるいはこの賛美をする、そういう言葉を口にすることによって、私たち自身に先ほどのペトロの祝福が与えられてですね、神様が喜んで、そして力が与えられていくということを私たち自身も体験していくことがこうできるわけですね。 先ほど詩編の100編の100編を読んでいただきましたけれども、まあこれは礼拝の唱詩でよく読まれる言葉でありますけれども、まあこれはどうやってですね神様のところに行くことができ、神様の前に出ることができるか、どうやって神様にお会いすることができるかっていうことを書いて歌っているわけですね。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。喜び歌って神様の前に出なさい。喜び歌って神様にお会いすることができますよとこう言ってるわけですね。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。そしてさらに4節を見ますと、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。主の庭というのは、これは天国の大庭ですね。庭です。神様の前の庭です。そこに出ることができますよと。そのようにこう歌っているわけであります。で、そこでは、心の中で黙って、このように言えばいいんだとは言っていません。もう喜び歌ってと、まあ、表現しなさいと、こういうふうに口で言いなさいとこう聖書は言っているわけであります。それが告白する、言い表すということの祝福ですね。まあ嘘はいけませんけれども、私たちが不安で心配でならない時もですね、あの息子を救ってくださいとイエス様の前に身を投げ出してお願いした父親のようにですね、主を信じます、不信仰な私をお助けくださいと言えばいいわけなんですね。もちろん黙祷もいいんですけれど、人に迷惑さえかけなければ小さな声で結構ですから、口に出して祈るということが大切であります。口に出して聖書を読むということが大切であろうかと思います。さらにこの告白するという言葉ですけれども、これはさらにですねギリシャ語の言語で言いますと一緒に言うという意味もあるんですね。一緒に言う、つまり私たちは自分一人ぼっちではないっていうことですね。教会というキリストの体につなげられている。さらにはこの教会は2000年イエス様の十字架から始まってですね、この歴史、その教会に連なる歴代の生徒と共に告白する、一緒に言うわけであります。そうやって私たちはこのキリストの体なる教会と共にこの信仰を告白し、キリストの名を褒めたたえ、また賛美を歌い、また懇願して祈り、そしてそのことの祝福をいただくわけであります。黄泉の力も対抗できない、死さえもその前には無力である、このようにイエス様はおっしゃいましたが、そのようにして私たちは神様に近づき守られて歩むことを約束されているのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたはこの弱い私たちに何が必要であるかをよくご存知であられました。あなたはこの信仰のかけらもない私たちに聖霊を送ってくださって、教会へと導かれ、キリストの体へと導かれました。そして私たちが与えられました、その口で、また手で、足で、また全身全霊を持って信じますと、そのように告白し、また賛美を歌うことを喜んでくださります。感謝をいたします。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを守ってください。私たちつまずきやすいものでありますけれども、私たちがつまずいて倒れましたら、どうぞ聖霊なる神様が助けを起こし、またあなたの前に祈り願いをなし、また告白して歩んでいくことができますように導いてください。祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。